私たちは今新しい説教シリーズ始めています。これは聖書が礼拝についてどう語っているかを見ています。そのイエス・キリストの礼拝者となるのは実際どういう意味なのかということ、そしてまたその礼拝を応答として神に返すのにどういうふうに表現したらいいのか、この日曜日のこの共同礼拝として、そこで今週と来週はその礼拝ワーシップのブートキャンプ、こうすごい訓練というような形ですね。これはどうでもいいことではないからです。とても大事なことなんです。どうやって私たちがこの礼拝を表現して神に応答するかということが、ですから自分たちの好きな勝手な方法でやろうとしているのではありません。ですから今日のこの礼拝の訓練サーモン訓練説教の中で、ぜひこうちょっとこうウォームアップしといて柔軟体操していただきたいと思いますね。というのはこの中で聖書から教え、まだあなたがしているスタイルよりもう少しこう超えてやってもらいたいと思っていることがあるからです。まあ、ブラッド牧師はもちろん柔和ですよ。そしてまたそんなびっくりしないように安心していただきたいと思っています。恐れることありませんよ。もちろんみんなで威厳を語りましょうと言ってるんじゃありません。あそこにガラガラヘビがいるのを持ち出してくるわけじゃありません。それから犬のように吠えたけるわけでもないし、精霊にあってこうゲラゲラ笑うわけでもないし、通路を転げ回るわけでもありません。そういうことをするんじゃありません。だけど皆さんこう思うかもしれませんね。ブラッド牧師なんでこんなどうやってその礼拝の表現をするかなんていう説教をしなくちゃいけないんですか。そんなどういうふうにやるか表現するかってことがそんな大事なんですかっていう人がいるかもしれませんね。ね、そうなんですよ。聖書に出ていますけど、私たちはいつもこの教会で語ることは聖書のことです。私たちはもちろんそういう福音自由教会という教団の一部ですけれども、その教団に入ってますけども、全米福音自由教会のそこにはいろんな特徴もありますけど、でも私たちが話すのはこの聖書からです。聖書のことです。聖書が何と言っているか。ですから聖書に立ち返って、あなたが好きなもの、私が好きなもの、そういう好みとか、どういうのだったら心地よいかとか、そういう話ではなくて、そういうのはすべて分け押し合って、聖書が何と言っているか、それを見ていきます。その聖書によって私たちの礼拝を形作っていきたいと思っています。聖書を見るとその礼拝がどういうものかということがしっかり出ています。そしてまたそのやり方の命令があるとともに、その模範例というのも出ています。そこに素晴らしい礼拝の形のその模範が出ています。そこでその細かいところに行く前に、まずは土台から行きたいと思います。聖書にある礼拝とはどんなものか、聖書はどう言っているか、聖書を見るとその礼拝の形が見えてきます。それは廃屋ですよね。もうその奥エネルギッシュで表現豊かで、いやそんな困るよという人があるかもしれませんけど、でも聖書にある礼拝は情熱的でエネルギッシュなものです。決してこうカジュアルでリラックスして傍観しているようなものではありません。ただ時にそういう受け身で こうゆっくり眺めているような礼拝をしているということも、この教会でも他の教会でもあります。でも聖書を見るとどうでしょうか。そうするとブラッド牧師、なんでその礼拝がその情熱を持って自らこう参加しなくちゃいけないってものなんでしょうか、というかもしれませんね。でも大事なことは、私たちの礼拝というのは神への応答です。それが神様が大事だということです。礼拝というのは神様への応答、神様がどんなお方で何を私たちのためにしてくださったということについて、で私たちがその神様がどんなお方で何をしてくださったか、私たちのために、それへの応答が礼拝なのです。私たちのために何をなしてくださったかという方がとても大事なことです。いいですか。これは個人的で情熱的なものです。そう、個人的なものの場、これが個人のものとなっている場合、情熱的になるはずです。なんで礼拝が情熱的なんだという人、これはある例を挙げると、例えば宝くじを買った人の見るのと自分が宝くじを買ったのでは全然違いますよね。そう、誰かが宝くじに当たったのを見てると、ああすごいなとかって少しは自分も嬉しますけど、でもそれが自分のものでなければ、人が宝くじ当たったのを見てたらそんな熱狂できませんよね。だけど自分がもし宝くじに当たったら、まあそんなことはほとんどありませんけどね。もしでもあなたが宝くじに当たったら、誰かにおいおい早くもっと興奮しろよとか喜べよとか言われる必要はありませんよね。自分に起きたら誰にも言わなくてもすぐ大喜びしますよね。ですから大きな問題という、この礼拝の日曜礼拝の問題というのは、この礼拝堂における、この教会における、それはその礼拝を妨げる一番大きなものというのは、それはパーソナリティの問題ではなく、性格の問題ではなく、ここの日曜日に来て立って見てる人がいる、他の人が応答しているのを、そして自分が持っていないので、ただ自分は見ているだけという人がいる。ただあなたが見てるだけだったら、そしてあなたのものでなかったら、あなたがそれを自分にのものとして、自分に起こったこととして、それを自分がしっかり握りしめていないなら、そう、あなたがキリストを知らずに、自分にキリストが自分になしてくださったことを知らずにいたら、それは個人のものではありませんよね。自分のものになってませんよね。グレッグ・ギルバートはこう言っています。衰弱した福音は衰弱した礼拝を導きます。それは私たちの目線を神から自分へと下げ、神がキリストにおいて私たちのためになしてくださったことを安っぽくしています。聖書にある福音はそれとは対照的に礼拝という炉の燃料のようです。それをますます理解し信じ頼るほど、あなたはますます神を崇めます。神がどんな方でキリストにおいて私たちと何をしてくださったかということのゆえに、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうとパウロは叫びました。そしてそれは彼の心が福音で満ちていたからです。でも皆さんの中には福音を持っておらず、キリストを持っていない方があるでしょう。そういう方にはその情熱的な礼拝なんてすることができませんよね。だって歌うこともないし、賛美すべきこともないし、神を知らなければ、神がそこにいるけれども、その御子イエス・キリストとの個人的な関係がなければ本当の礼拝はできませんね。皆さんの中にはキリストをよく知らない人なのかもしれません。もしくはクリスチャンでも信仰生活の中でこうハンドブレーキがかけられている人がいるかもしれません。 というのは、私たちは神を礼拝するときに、神の御前にいるときには静かにあるべきだという人が周りにいるかもしれないからです。静かに、静かにと。もちろんこの礼拝をしているときにちょっとキーキー泣き叫んでしまう子供がいたら、ちょっと遠慮してほしいと思いますけども、お神がいるからじっと静かに。それは違いますね。こういう人がいるんですよ。ブラッド牧師、礼拝っていうのはこう静かに、私たちの生活はもういつもこうワイワイとうるさくて仕方がないので、こう静かな時が欲しいという人がかもしれません。もちろんそういう時は私たちも必要ですよね。私も朝早く起きて神と共に静かな時間を持ちます。でもこうして大勢でみんなで集まる時には静かではありません。これは弱い神、神に応答する時ですから。もちろんあなたには静かな黙示をするような時も必要です。デボーションの時も必要です。あなたの人生は忙しくて、そういう時間がないというなら自分でそういう時間を持つようにしてください。けれども日曜日にここに来る時には、私は静かな時間が、デボーションの時間がないからここに来るのではなくて、ここではみんなで集まって、バスケットボールのベンガルズやワールドキャットを見る時、ファンの人たちが大勢集まってこう静かに大好きなチームをただ静かにじっと見てるってことはありませんよね。そう、試合の前には静かにしましょうなんていう人がいたらおかしいって言われますよね。ですから一番最初の曲は静かに賛美を始めてほしいという人がいますが、私はそうはしたくありませんよね。その静かな時間というのは神様と共に、あなた方が皆さんが個人で持ってください。みんなで集まってるのに静かでいるとしたら、神は怒り裁かれるでしょう。私たちは神がなしてくださったことを祝い喜ぶのです。もしあなたの礼拝が情熱的で参加していないのだったとしたら、神様があなたに何をしてくださったか分かってないということでしょうね。もしくは誰かがあなたのハンドブレーキを引いて静かにしなさいと言ってるんでしょうね。そう、私の言った教会などでは絶対子供に対して、若者に対して、結婚するまではセックスしてはいけない、セックスしてはいけないと何度も何度も言われました。それは素晴らしいことですけれども、いいことですけども、でもそれは悪いことだ、悪いことだ、悪いことだ。まるでセックス自体がすごく悪いことで絶対やっちゃいけないっていうふうに教えられると、もう一生そういうことはしちゃいけないというこう先入観を植え付けられるな気がふうになりますね。でも結婚したらそれはいいことなんですと。それは神様が意図されたことですから。だから礼拝というのも静かにすべきだというふうに聞いたことがあるのかもしれません。静かにしなさいというふうに。でも聖書を見るとそういうふうには出ていません。先週マット・チャンドラーさんの言葉を借りて礼拝の定義を言いましたね。それはこうです。キリスト者の礼拝の根底は神の栄光という最高位のものを認め、服従し、楽しむことですと。そのキリスト者の礼拝の根底は、 認め服従し楽しむその神の栄光という最高位のものを全てのことにおいて。そうするとだからって礼拝がなんでそんな情熱的か、それはもちろん簡単なことではありません。でもこれは神の栄光のことです。それを認め、それに服従し、それにあって喜ぶ。その神の栄光というのはキリストの福音におけるキリスト以上に輝くことがないという聖句をこの前見ましたね。そのキリストの福音の知識がキリストの御顔にあって輝くと。ですからあなたがもし福音を握りしめているなら情熱的にならざるを得ないんですよね。そして神に感謝し、神がどんなお方で何をしてくださったかということに感謝します。聖書にある礼拝は二つのことに集中しています。イエス・キリストと贖い、イエス・キリストと贖い、その贖いのテーマ、これが聖書に貫かれていることです。これは単なる歴史とか人類の歴史の話ではありますだけではありません。それは救い主が来てくださって私たちの最大の問題を解決してくださる、贖いをしてくださる、その話です。ですからイエス・キリストと贖い、これが聖書のテーマです。ですから聖書の中で出てくる主人公はイエス・キリストです。そしてキリストの中に聖書の中にすべて満ちているものというのは最初の創世記から黙示録まで神がどんなお方で、神が何を私たちのためにしてくださったかということ、神はどんなお方で私たちのために何をしてくださったかということ。そこでパウロの人生を見てみましょう。テモテの手紙第11章、この使徒パウロを見てみると、パウロというのは決してこの偉大な神様がこの偉大な福音を持って彼の人生を変えてくださった、それを忘れることが絶対できません。1章9節から、すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を枯らす者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者のため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によれば、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。栄光の福音、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振る者です。それでも信じないこと、知らないしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰体とともにますます満ち満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人というと、パウロは自分自身をどういうカテゴリーの中に見てるでしょうか。罪人を救うためにこの世に来られた、そして私はその罪人の頭ですとパウロは言っています。私は罪人の頭です。16節、しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、そう、どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々に限りなくありますように、アーメンと叫んでいますね。 テモテの手紙はパウロの生涯の最後の方に書いたものですけれども、パウロはもう何年も何年も救われてから何年も経っていました。だけども決して当たり前になってなくて、その救われたっていう素晴らしさをずっと忘れることができなくて、もう個人のものとして、そして心の中から爆発するように感謝を叫んでいます。そう、パウロはただ淡々として書いたのではなくて、この世々の王、すなわち滅びることなく目に見ない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、アーメンと叫んでいたでしょうね、パウロは。そしてここだけではありませんよね。パウロはそのパウロの教理というのがその章絵の中にあふれてきますね。よくもししっかりしたその福音、イエス・キリストを持っていなければ、いくら救いのこととか歌っても、あなたがもしイエス・キリストを持っていなければ、福音を持っていなければ、あなたがクリスチャンでなければ、それは人間中心の神学になってしまいますね。例えば何を話しているかというと、あなたの育ってきた教会というのが天国と地獄、どっちがいいかな。もちろん天国を選びます。そう決心して祈りもしたし、クリスチャンになることに決めました。どうしてみんなそうしないの？そういうふうな態度でいるとしたら、それがあなたに起こったことなら、もちろん福音は神様がくださる、誰にでもくださるものですけども、でもあなたがその神様がその力ある方法で、あなたが霊的に死んでいたあなたを持ち上げて、そして新しい息、新しい命をあなたに入れてくださり、そして義の衣をかけてくださり、あなたを神の子供として受け入れてくださった。だからそれが神様がしてくださ、それは神様がしてくださったことです。神様がしてくださったことです。私はあなたがクリスチャンかどうかって聞いてるんじゃなくて、あなたは膝をかがめて、神よ、あなたよ、キリスト、あなたは私の主です、私は罪人です、どうぞ救ってくださいと。そして信仰によって救われたとありますけれども、その信仰をくださったのも神様です。それはあなたの自分の力じゃなくて、神が信仰を贈り物として与えてくださった。そしてそれをあなたが本当に分かると、お、神様が私のためになしてくださったこと、なんでこんな私のために、なんでこんな私のためになしてくださったんだろうと思うと、情熱が湧いて情熱的になりますよね。そして神にその感謝をお返ししたいと思って、礼拝にもう本当にこう自分から参加す、自分を捧げるようになりますよね。それはキリストとの関係を持ってるからです。夫婦の間もそうです。私はその夫婦の間で妻との関係を持っています。ですからその愛している妻に愛情を表そうと、どうやったら表せるかなっていつも思ってます。まあ神さん、うつのまま、あ、綺麗だし、妻はいい人だし、そうじゃなくて私に 私が、あのに与え、私にあれあのこんな素晴らしい、あの自分にはもったいのような奥さんと結婚することができて、なんて嬉しいんだろうと。神様は私に素晴らしい妻という贈り物を与えてくださった。だからそのことも喜んで神様に感謝したい。でもイエス・キリストは最も素晴らしい贈り物、永遠の命を与えてくださった。だから本当に神様感謝します、神様感謝します、神様感謝しますと日々感謝できるし、そしてまた感謝している毎日の中でこうしてみんなで共同礼拝に戻ってくるとさらに感謝を捧げたいと。でもこの皆さんの中には私の言ってることがさっぱりわからない人もいるでしょうね。それは救いを、福音を、本当の福音を得ていない人、もしくは人間中心の神学を持っている人。さてこれをしっかりはまず最初に言っておいて、そしてもう一度聖書に戻って、その礼拝するのにどういうふうにすべきかということを聖書から見ていきます。一番目はまず賛美、歌うことですね。これは神様がなしてくださったことに対する最もふさわしい応答です。でも私歌はあんまり好きないし音楽も苦手だしという人、聖書を読んでください。そしてぜひ歌ってください。聖書にあることだからです。呼ぶ記にこうあります。創造の初めから神が空に星をまき散らしたとき、歌うことと叫ぶことが吹き出したとあります。呼ぶ記38章4節、私が地のもとを定めたとき、あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるのを告げてみよう。あなたは知っているか、誰がその大きさを定め、誰が計り名をその上に貼ったかを、その台座は何の上にはめ込まれたか、その隅の石は誰が据えたか。そのとき明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだとあります。その神の子たち、天使たち、アダムとイブが作られる前にいた天使たちが、この天地が作られた時に喜び叫んだと。私たちは神の働きを見ることはできませんね。神が光をあれとか何々あれ何々あれと言った時に、その宇宙ができ、銀河ができ、どんどんどんどんできていきました。その時に天使たちはテキストメッセージ送ってようかって言うんじゃありませんよね。今ある時ピーター牧師が説教してる時、私の心で悲しかったことは、その賛美の時に、賛美中に携帯でテキストメッセージを送った人たちがいたんですよね。神の栄光のために、でもその礼拝の中で賛美をしているときに、どうしてテキストメッセージなんかやってられるんだろうと思いました。私たちが賛美をしているときに これは神に神がどんな方で何したかということに応答して賛美してますよね。そうですね、賛美というのはそのよく映画で の最初のコマーシャルみたいな前座みたいなものではありません。もう歌い出した時に、賛美し出した時にもう礼拝が始まっているのです。ここでテキストメッセージを送ってたりとか、あくびしてたりとか、かゆいところを書いている人がいますけども、でもこれは礼拝がもう賛美で始まっているんですよね。これは神がどんな方か、イエス・キリストが何をしてくださったか、それは福音、贖いの御業、あなたの罪が贖われている。それが私に本当に起きていることなら、その情熱が湧き上がってきます。あくびしてないはずです。天使は喜び叫んだとあります。その神が、地のもとを定め星を作った時に、そうです。ですからこの前 の UK がバスケットボールで優勝した時よりももっともっと大きな情熱的な賛美が湧き上がるはずです。でも音楽はちょっと苦手なんだって人があるかもしれませんね。だけど聖書の中には575回その賛美に歌うことについて出てきます。もちろんこのキリスト教っていうのはもう歌う宗教とも言えますね。他の宗教でただ静かにしている、ただお経を唱えるのこともありますけれども、これはクリスチャンは歌います。なぜなら歌うべきことがあるからです。私たちに神様が何を成してくださったか、神様は私たちに歌を与えてくださり、聖書の中には300以上 の歌いなさいという命令があります。神様は無限の神様ですけれども、ここに66巻の聖書があります。この聖書の一番中心にあるのは150の詩がある歌集ですね。それは何か知っていますか？そう、詩編ですよね。詩編、私たちは歌う、そのクリスチャンは歌うもの、キリスト教は歌う宗教です。その聖書を読んでいくと、神様に出会った人、もしくは神の御業を見た人が出てきます。その応答を見てみましょう。イスラエルの民は出エジプト記で、神が紅海を2つに割り、エジプト軍を丸ごと一掃したときにどう応答しましたか？そう、軍隊が押し寄せてくるときに、海が迫っていたときに、神様が航海を真っ二つに分けて救ってくださった。その時イスラエルの民は決して携帯でテキストメッセージを送っていませんでしたよね。歌い踊ったとあります。その後で歌い踊ったとあります。マリアは天使に救い主を積むと告げられたときどう落としましたか？まだ本当に若い時、マリアが歌いました。ルカの福音書に書いてあります。その応答として主に歌ったと。また初期のクリスチャンは共に集まって彼らの信仰を表すのにどういうふうにしたと。 またパウロとシラスは同じ使徒の働きで牢で鞭打った時にどう落としたと書いてありますか。夜中に彼らは神に賛美の歌を歌いました。歌です、歌いました。じゃあ私たちのその神様への応答をどうしますか。私たちは大きな声で大声で神に向かって歌います。皆さんがもう全ての人がパバロッチのようにオペラ歌手のように、もちろん美しい声じゃないからといって歌わないわけではありません。私もアンドレア・ボッチェリのように歌れたらいいなと思います。その一番高いドの音を出して神様の栄光を称えるのです。だからみんなで歌うんです。黙示録15章には最後の偉大な勝利に応答して私たちが歌うと書いてあります。例えば高校の時にクリスチャンじゃない人だって大きなフットボールの試合とかで歌ったりしますよね。そう、みんなが歌ったのはウィアダチャンピオンっていうクイーンの歌でしたよね。そう、知ってますよね。クイーンのフレディ・マーキュリー、ウィアダチャンピオンという歌。例えば勝った時に、うん、勝ったもん、よかったねというわけじゃなくて、みんなで歌いましたよね、そういう歌を。聖書でも同じです。黙示録15章、私たちは勝利の歌を歌います。神がすべての御業を成し遂げられた時、黙示録15章2節、私は火の混じったガラスのみのようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字に打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスのみのほどに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方ですと言って賛美しています、歌っています。私たちは歌うのです。そして50以上のヘブル語で50以上の言葉が賛美と歌うということについて書かれています。旧約聖書はもともとヘブル語で書かれていますね。その中に50以上の言葉が賛美と歌うことについて書かれています。その一つがテヒラという言葉です。テキーラじゃありませんよ。もちろんテキーラ飲めば酔っ払って歌いたくなりますけど、そうじゃなくてテヒラという言葉、これは大声で賛美をするという意味です。その50のヘブル語の言葉のうち一つでもちっちゃな細い声でささやきましょうなんて書いてありません。テヒーラは大声で賛美をするということです。大声で、大声で、大声で。もし大声っていうことが躊躇する人は神様に助けてもらいましょう。大声で、テヒーラです、テヒーラ。その例を見てみましょう。詩編40編2、3節、ごめんなさい。私を滅びの穴から泥の沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩の上に置き、岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神の賛美を授けられた。もしかして絶対歌いたくなんかないという人は、ひょっとしたら神様を知らないかもしれません。というのは、神様が私の口に新しい歌を授けられたとるからです。新しい歌を私の口に授けられたと。それがテヒーラ、賛美、賛美を授けられた。詩編34の1、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美、すなわちテヒーラがある。詩編22の3、けれどもあなたは聖であられ、 イスラエルの賛美テヒーラを住まいとしておられます。そうするといやでもでもと思う人、まだ戦っている人、こう申し上げましょう。神の民は歌う民です。なぜなら神が歌う神だからです。私たちの神は歌う神なんです。知ってましたか？ゼパニア3章17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあります。主が私たちのことを歌ってくださるなら、私たちも主に歌い返すことができないでしょうか。特に男性の人にこの歌が難しいってことがありますよね。よく見たことがあるんですけど、その人生の中に男の人で愛してるよって言えるけど、でも歌なんて歌えないよっていう人、愛してるよって言えるんだったら、愛してるって言えるんだったら歌わなきゃいけません。フットボールは行くけどさ、お父さんフットボールが好きで、お父さん神に歌いましょう。フットボールとか他の場所はどうでもいいですけど、この礼拝で歌いましょう。お父さんなんか歌えなくてかわいそうだっていうふうに見れる人がいますけど、でもぜひ歌いましょう。ある教会、私の知ってる教会で、素晴らしい教会なんですけども、でもそこでは特別の歌が嫌いな男性のためのやり方というのがあります。それは特別な部屋があって、そこは礼拝の30分後に、みんなより30分の後に来て説教を見るんですけど、賛美のところは全部すっ飛ばしていいっていうことになってるんです。でも私たちはそれしませんよ。私たちはこの聖書から教えて、男性の方にも一生懸命大声で歌ってもらうようにお願いします。詩編9の11、主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に国々のために御業を告げ知らせよ。詩編66の2、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。そうだ、話しましょう、神の御業を話しましょうとは書いてなくて、賛美歌いましょうと、神の栄光を褒め歌いましょうと書いてあります。でも神様はそのエゴのゆえに私に歌いなさいと言ってるんじゃありません。私たちがこう歌うときに、さらに自分の中に真実を得ていくことができるからです。コロサイ3の16、キリストの言葉をあなた方の地豊かに住まわせ、知恵を尽くし互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に歌いなさいとパウロも言っています。まあ、ある人は歌いたいかもしれないし、そうですね、互いに教え、互しに戒めて、でもそして同じように賛美と霊の歌を歌いなさいと。キリスト者とは歌う人です。なぜなら私たちには歌いたいことがあるからです。コメディアンのスティーブ・マーティンが去年ある歌を歌いました。ジャズフェスティバルで。そして無神論者の賛美歌。無神論者だって歌があるというと、歌をスティーブ・マーティンというコメディアンが歌ったんですね。これが歌詞ですけど、クリスチャンには賛美歌がある、ユダヤ人にはハバナギラ、バプティストには千歳の岩よ、 無神論者はただブルースさ、ロマン主義者は月の光、ボーンアゲンは死はよみがえられた。だけど誰も曲は書かない。神なき者は実存主義者。無神論者には福音はない。信仰の歌を歌うことはありえない。彼らの歌には一つのルール、彼とは必ず小文字なのさ。バッハのカンタータを歌うやつがいる。ルーテル派はクリスマスツリー、無神論者はキュムに服す。だけどサンデーはフリーなのさ。スティーブ・マーティンはクリスチャンじゃないでしょうね、多分。でもスティーブ・マーティンでさえも正しいことを書いてます。そのクリスチャンのこと正しく書いてますよね。だけどもしクリスチャンは歌うものだけども無神論者は歌わないと。もう一つその聖書の中からあの礼拝の表現を見たいと思います。手を挙げることです。そうすると、なんで手なんか挙げなくちゃ、手を挙げるなんてやだ、そんなことしたくない、なんでそんなことしなくちゃいけないの。それはトイレ行くときと質問があるときだけ手を挙げるけどっていう人がいるでしょうね。だけどこのあの本当に残念だなと思うんです。手を挙げることがそんなに難しいなんて。この賛美の中でよくその否定的な意味合いに取られることがあるんですね、その手を挙げるってことが。それはそのカリスマ的な あるそういうコミュニティの中でその手を挙げるっていうことがこう 乱用されてるというか、っていうかそういう手を挙げる教会でしなくちゃいけないことをしなくちゃっていうこう思うんですね。こう霊によって倒れたりとか、その床を転げ回ったりとか、そのリボンを振りながら礼拝堂を駆け巡るだとか、でもそういうことをここでするわけではありません。それは聖書にないからです。でも手を挙げることは聖書にあります。そう、手を挙げると出口から出てっちゃう人がいるんですよね。ああ彼はああいうタイプの教会かと判断して、威厳を語りながらもうこういうことが起きたらすごい困っちゃうっていう人その手を挙げる教会でその倒れたりとか、まあ、そういうイメージが先入観を持ってしまっている人がいる。それは残念なことです。でも聖書の中に手を挙げるっていうことが出てくるんですね。これは決して私たちの好みじゃないんです。歌うことが私たちの好みで行う選択ではないように、実際その賛美の中で出てくる言葉、2番目に出てくるたくさんの言葉、90回出てくるんですけども、聖書の中にやだやだというやだというヘブル語は手を投げ出す、手を伸ばすっていう言葉、その言葉が90回聖書の中に出てきます。そんな恐ろしいことじゃないんですよ。ちょっとやってみましょう。まずこうやって手を広げて手のひらを開いてリラックスして、肩をリラックスしてその次にこう手をもう少し広げて、今度は赤ちゃんを持ち上げるようにちょっと手を上に上げて、今度はビレッジピーポーロッキー、それからタッチダウン。いやちょっと今やり方を見せてるんですけども、牧師が手を広げながら、 いろんな、まあ、あの手のやり方にはいろんなバリエーションがありますけれども、あの指をこう上に向けるとか、それから窓を拭くようにこうやって手をあの揺さぶってもいいですし、まあ、いろんなやり方のどれかを使ってくださればいいと思いますけど、まあ、手の動かし方にもいろんなバリエーションがありますけど、でもあの真面目に言って、あの手でどれほどのコミュニケーションができるかってことが分かりますよね。その神様があのどんなお方かっていうことをこの賛美するときにやっぱりこう手を使いたくなりますね。そう、手、あのどうしていいか分からないときにこうもじもじしたりとか、あの手を握りしめたりとか、あの手によってコミュニケーションができますよね。今あのこの日曜日 の, あの説教をビデオであのウェブサイトでオンラインで見れるようになってますけども、それを自分で見てみるとこんな風に動いてますよね。早送りにするとこんな感じです。私はこんなに手を自分が動かしているとは気がつきませんでした。まあ、私は確かに表現豊かな人間ですけども、でもずっと手をこうやって下ろしたまま全く同じ形であの全く動かずにコミュニケーションするのは、手を使わずにコミュニケーションするというのはあまりありませんよね。普通いつの間にかこうやって手を動かしていますよね。ですから手を使ってコミュニケーションします。どうしてこういうことをするかというと、あなたのご両親やあのおじいさんおばあさんのことを考えてみましょう。その、 あの小さい子供が あのおじいちゃんおばあちゃんやお父さんお母さんに手をこうやって伸ばしてきたときに、黙りなさいこのカリスマティックっていうことはありませんよね。やめなさいとか、このちっちゃい子供があのベビーベッドから手を伸ばしてくるときに、何が言いたいんだろうこの赤ちゃんは、何を言ってるんだろうっていうことはありませんよね。その意味を社会学者や心理学者に聞く必要ありませんよね。赤ちゃんは、ちっちゃい子は手を伸ばしたときに、私を抱っこしてほしい、お父さんお母さんあの必要です、抱っこしてほしいっていうことを表してますよね。子供が、赤ちゃんが、お父さんお母さんあなたが必要ですって言ってることですよね。必要ですと。また別の例えとして、あの兵士たちが戦闘で、あのその、外、なんていうんだろう、あの別の国の人たちが戦っているときに、もうこれ以上勝てない、もう無理だ、降伏するっていうとき、降伏するというときに手を挙げますよね。聖書にも、私たちがその神にも降参する、あの神に服従するということが出てきますよね。詩編106の1、ハレルヤ、主に感謝せよ。この感謝せよはヤダーというヘブル語、あなたにヤダーします、それは感謝します。主は誠に慈しみ深い、私はあなたに感謝します。その時には、感謝しますという日本語になっていることは、ヘブル語でヤダという言葉が使われていて、あなたは偉大な神、私は感謝します。詩編28の2、私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求める時、私の手をあなたにあげるとあります。88の9では、私の目は悩みによって整えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしていますとあります。また喜びの表現にも手を伸ばしています。それ、私は生きている限りあなたを褒めたて、あなたの皆により両手を挙げて祈りますと、詩編63の4にあります。 また詩編134の2では、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたいとあります。その半日間その聖女で礼拝していた時、みんな立っていて、そして手を挙げてアーメンと膝をかかめてひれ伏して主を礼拝したとあります。またソロモンが宮を奉献した時にも、そのイスラエルの全集団の前で両手を天に差し伸べて言ったとあります。エズラの9章5節では、そのエズラが手を差し伸ばし祈ってとあります。第一テモテの2章8節でも、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさいと書いてあります。ですからやってみましょう。この、礼拝の、今日のブートキャンプ訓練で、その手を挙げることが聖書に書いてあるのですから、ぜひやってみましょうと。やったことがない人は今日やってみましょう。最初はテレビの下にこう手を置くような形で手を広げるところから、できればその清い手を上げていきましょう。